こんにちは、ヒプノセラピストのみほです。この番組では穏やかな出産、満足のいく出産、幸せな出産について考えていきたいと思います。今日は私が妊娠中に手術をすることになって入院した時のお話をさせていただきたいと思います。ちょっと番外編のような感じでエピソードの一つ、体験談の一つとして、お聞きいただけたらと思ってます。一人目の妊娠中に卵巣に腫瘍が見つかって、その腫瘍を取るために、手術をすることになって妊娠することになりました。安定期に入るのを待って、ごく初期に見つかったものだったんですが、安定期になるのを待って、安定期に入ってすぐにお腹が大きくどんどん大きくなり始めるその前にというタイミングで手術をすることになって入院しました。その地域で、住んでた地域でね、フランスの、ブルターニュ地方というところに住んでたんですが、その地域で一番大きな病院に入院しました。で、その、婦人科病棟っていうんですかね、だったと思うんですが、私のように妊娠してる人だけではなく、婦人科の病気を持った方が入院している、特に手術をする方ですね、が入院しているところでした。初日に私が入院初日にね、部屋に行くと相部屋でもう一人の女性がいました。その方はフランス人の女性で、明日退院するっていうふうにおっしゃってました。だからもう手術も終わってだいぶ回復して退院するっていうことだったんですね。で、入ってきた私にこう教えてくれました。明日あなたは手術をしたら、その後自分の力で立てない、起き上がることが難しいと思うから、ここのボタンを押すといいよって、ベッドの脇にあるね、このボタンを押すと、なんていうの、上半身がぐーっと上がってね、起きられるようになるんだよって優しく教えてくれた方でした。で、その日眠って次の日手術になるんですが、その日にその方は退院したみたいですね。私がもう手術から戻った時にはいなかったです。最後に交わした言葉は、私が手術の前に着替えをしたりして、迎えに、人が迎えに来て、で、ベッドごとこう押して運ばれていくんですけど、部屋から出るときに私がね、その、急に怖くなって、怖いって言ったんですよ。その、相部屋の女性に向かって。ただその人が、そうそう、そりゃそうよ、怖いわよね、って言ってくれた。それが最後でしたね。でもすごく覚えてますね。何話したかなんて、きっと何も話してないと思うんですけど、前日は下剤を飲むのでもう大変だったので覚えてないんだけど、でもすごく印象に残ってます。優しくしてくれたっていうことが。で、手術が終わって、その日からだったかな、また別の方が入院してきました。その方も妊娠じゃなくて、なんか別、病気だったと思うんですけれども、やはり私と同じように数日後に手術を控えている方でした。すごい豪快でね、声が大きくて、で、旦那さんと子供さんがいて、で、お見舞いに来てたんですけど、もう隣で喋ってるのがすごい声が大きくてね、 これ大きいなと思ってたんですね。豪快だなっていう感じの人でした。で、彼女も手術をして、で驚いたのが、私はね、手術した後になかなかこう自分の力で立ち上がることができるようになるまで時間がかかったんですが、まあ妊娠してたからっていうのもあるんでしょうね。その私の、ね、2人目の相部屋の方はすごい元気で、手術終わった次の日も普通の音量で声の大きさで話してましたね。これはよくお腹に力入るなーなんて思ってたんですね。そしたらその日の夜かな、夜中にね、はって目覚めたんですよ私。そしたらその人が泣いてたんです。で、ああ泣いてると思って、あんな元気なのになんか辛いことあったんだと思ってね。そしたらどうやらお医者さんに何か言われて、でそれがショックで泣いてたらしいんですが、次の日に、まあ、話したら、看護師さんに話したら、それはそこまでショッキングに捉える必要のない内容だったのを、まあ、お医者さんのパッと言った一言で傷ついたっていうことがあったみたいで、驚いたのが看護師さんがね、部屋にね、看護師さんとお医者さんがいたんですけど、看護師さんはもう朝にその話を聞いてたわけですよね、彼女から。でお医者さん呼んできて叱ってるんですよ、お医者さんを、看護師さんが。でね、敬語というか、フランス語も敬語のようなものがあって、まあ、主語が変わるんですけれども、でそれによって動詞のなんていうの、コンジュゲゾンってなんていうんでしたっけ、まあエンディングが変わっていくっていう、ちょっとごめんなさい、うまく説明できないんですけど、っていうのがあって、で、普通お医者さんには敬語使うんじゃないかなって思うんですけど、私日本人的な考えだと。でも看護師さんがお医者さんに対して、まあなんていうのかな、テュを使ってたんです。テュっていうのは友達とかに使う主語なんですけど、まあ、要はタメ口みたいな感じですよね。で 怒られてました、お医者さんに。テュがあなたがあんな言い方をしたから彼女を怖がって夕べ寝れなかったんですってよ、みたいな感じで怒られてました。いや、なんかもう面白いですよね、面白いですよね。まあそういう病院もあるのかな、そういうお医者さんもいるのかな、日本でもね、キャラが違えばっていうことがありました。で、私は妊娠してたっていうこともあったのか、普通の人よりもこう長く入院してたんですよ。で、2人目の方もそれで無事退院していきました。で、3人目に同室になった人が若い女の子でした。で、この子は本当にもうマドモアゼルって感じの子でね、なんか素敵なご両親、なんていうの、身なりのいいご両親と一緒にやってきて、で、おそらく手術までの、なんていうのかな、までは必要ないけど、比較的軽症のように私からは見えましたね。で、彼女がすごいわがままを言ってて、食事が出されるんですけど、まあ、それが気に入らなくて、で看護師さんを呼んで、私こういうの食べられない、サラダとかないの、とかって言ってて、で看護師さんに、そんなものありません、これを食べなさい、とか言って怒られてて怒られてました。で、次の日かな、なんかしなきゃいけなかったんですよね、その処置をしなきゃいけなかったみたいで、でもうすごい大騒ぎしてですね、泣いて叫んでね、 私はもういたたまれなくなって部屋を出て廊下を散歩しに行きましたね。看護師さんが手を焼いてるっていう感じの、窓も開けるっていう感じの子でした。でこんなね、その後も私は無事退院していくんですが、入院中にアジア人の女の子とも出会いました。別の病室だったんですけど、廊下でたまたま出会ってね、東南アジア系の女の子だったんですけど、まあ、その子はつわりがひどくて入院してましたね。でその子がこう話してくれた話っていうのがものすごいショッキングな話で、ちょっとここでは話せないようなことなんですが、船でやってきて、でその船でここにフランスにやってくる間に起きたちょっと信じられないような話をしてくれました。でも驚いて、そんなことがあるのっていうような、ごめんなさい話せなくて。でもね、その子はなんか残念ながら看護師さんたちにはあまりこう好かれてなかったみたいで、私と一緒にいるともうすごく露骨にその子に対してはふーんとかってするんですよ、看護師さんが。で私にはヨーグルト食べなさいとか言って持ってきてくれるんですよ。こんなあります？こういうこと、なんか そんなこともありましたね。私が手術してすぐの時に、まあ、トイレも一人で行けないし、もちろんシャワーに入ることもできなくて、でお世話してくれる看護師さんがね、体を拭きに来てくれるんですよ。もうね、本当に一生忘れられないんです、あの体を拭きに拭いてもらったことが。で一人すっごく優しい人がいて、タオルの温度とかがもう完璧なんですよ。で拭いてくれるこの拭き方とかがすごく優しくて、心がこもってて、他の人が乱暴だったっていうわけじゃないんですけど、ちょっと冷たちょっとさ寒いなっていう感じる温度だったりすることがあったんだけど、その優しい看護師さんのが来てくれると、もう私はすごく嬉しくて、心を込めて触ってくれてるっていうことがなんかねすごく伝わってきて、やっぱりこう人の心って伝わりますよね。で特にこうタッチ、こう触るっていうのも、ただ触るんじゃなくて心を込めて優しさを持って触ってくれてるっていうのがわかる。ああいうのって本当に体とか心に染み渡りますよね。私が退院してからもういろいろフランス生活いろいろ辛いことも多かったんですけど、感謝することは何だろうってあげると、もうそのことの一つに彼女のがしてくれた、体を拭いてくれたっていうのを思い出しますね。いや、こういう辛い思い出こそ宝になるんだなって思ったりします。今日はつらつらと入院エピソードを話してみました。お楽しみいただけましたでしょうか。もしかしたらこのエピソードは将来こう削除しちゃうかもしれませんけれども、お話しさせていただきました。最後まで聞いてくれてありがとうございます。